はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第17回です。はい、皆さん、まあこの1ヶ月かな、いかがお過ごしだったでしょうか。私はエンジニアの仕事をほぼ辞める、一旦辞める、いや、まあほぼ辞めるっていう切り替えの時期に入ってまして、ちょっといろいろね、体調なのか、まあ体調ですよね、とかがあって、もう限界だなっていう、まあ自分なりのサインがあったので辞めてきました。ちょっとゆっくりしながら次に向けての構想を練ったり、コンサルを受けてみたり、なんかちょっと前に一歩一歩進む感じの1ヶ月だったんですけど、なので日中でやることが、出歩くことが増えて、めちゃめちゃ暑いですね、外。今まで基本的に、通勤してる時も、在宅の時も、基本、めちゃめちゃ暑い時期って、外にいないので、なんだろう、こんなに暑いと思ったのは、十数年ぶりだと思うっていうくらい、暑さを感じて、生活しております。なので、ちょっと、夏バテとは言わないけど、なんていうかな。脂っこいものを食べたいと思わない。なんか冷たいもの、あっさりしたもの、酸っぱいものを食べたくなって、あ、そう、私は人生で初めて納豆スパ、パスタを食べました。まあ自分で作ったんですけど。外でね、そんなに納豆パスタを選ぶほど納豆が好きじゃなかった。まあ別に嫌いじゃないけど、そんな好きじゃないっていうので、納豆は順位下がってたんですけど、去年ぐらいから納豆そばにハマってて、でも そばの気分じゃないんだよねって思った時に、あ、パスタの乾麺あるじゃんと思って茹でて、普通に納豆とプラス大葉といえば梅だなと思って、梅のノンオイルドレッシングを入れたら、めちゃめちゃ好みの味になりまして、結構週2とか3とかで食べてますね。そんな感じで夏を吹き飛ばすとは言わないまでも、そーっと快適に生きれるように工夫しながら生活してるんですけど、皆さんは何かありますか？夏だと食べるとか、まあそうめんとか麺類増えると思うんですけど、なんかちょっとアレンジレシピとかあったら、メールとかもらったら嬉しいです。よろしくー。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道は。ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、光源氏さんで Try to Remember を聴いていただきました。これもう31年前に発売された曲だってことを今確認してびっくりしたんですけど、歌詞の世界観が私、光源氏大好きで、なんか元気もらえるし、前向きになれる。でも、なんだろう。強く、なんだろう。いつも前向きでいけばいいんだよっていうメッセージではなく、なんつったらいいのかな。疲れるよね、しんどいよね、じゃあちょっと止まって、うずくまっていいんだよっていうのも含め、でも僕たちも、なんか、しんどい時もあるし、でも、ちょっと休んでたら前向ける日が来るから、みたいな。とか、なんかすごい優しい、最終的に前向きになる歌詞が、の世界観が大好きで、まあ、20代はめちゃめちゃハマってました。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、1アップ、発売中。みんな、聴いてね。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第17回です。はい、 ちょっと今日はなかなかちょっとど何を喋ろうかなって思って思いながらいたんですけど、ちょっと、なんだろう、収集つくかどうかちょっといまいち想定はできてないんですけど、一旦、ちょっとぶっ込んでみようかなと思ってるのはサイコパスについてっていう、ちょっと重いのかな、重いっていうか、そうかなと思うんですけど、一旦、ちょっと喋ってみたいなと思います。皆さん、サイコパスってどうですかね？身近にいると思ってないですよね、多分。で、なんか、ちょっと、なんか、本当にロボットみたいな冷徹な人とか、なんか、計算高い。まあ、だから、その、頭良くて冷徹でみたいな、多分、映画とかドラマとかで描かれる形って、そういう人が多いと思うんですけど、割と私は、まあ、お医者さんでもそういう研究してる学者さんでもないので、別になんとなく、ちょっとこの人っていうので、その、高機能自閉症、だからアスペルガーとか、ASD っていうのかしら、今、高機能自閉症っていう人、だから、人の感情を理解できない人、想像できない人か、っていうのと、なんかそのサイコパス、が多分今近いイメージであって、まあちょっとなんだろうな、まあここ1ヶ月ぐらい、まあ何年も前もちょろちょろあったんですけど、昔は私自分がやられてたんですで、それが全然やられなくなって、そういう人も近づかない、もしくはそういう標的にならないようになってだいぶ経つんですけど、最近またなんかその標的になっちゃってる人と話をすることがあって、で、その話を聞いてると、ふっとその自分がやられた頃にいろいろ勉強とか、まあめっちゃ本読んで、この人はなんでこんなことをするんだろうとかいうところにずっと、なんだろう、サイコパスとかそういうのを本を結構、その頃、そういう本、書いてる本自体がもうそもそもなかったんですけど、そんな少なかったんですけど、見つけては本屋行って、その、大きい本屋さん行って、ちょっと、何ページか読んで、気に入る、読みやすいとか、理解しやすいとかを、もうめっちゃ繰り返していて、結構、なんだろうな、その、高機能自閉症の人も、仕事で、組まされることも多かったり、で、プライベートで、会う人は、その、まあ、ちょっと最終的にあれ、きっとサイコパスだったよねっていう人、まあ、縁が切れてから、やっぱり振り返るとやっぱそうだよねっていうところに行き着くんですけど、そういうことがあって、まあ、私の中で結構ごっちゃになってる部分もあり、ちょっと最近ね、流行りの AI で、ちょっと確認してみたんですけど、サイコパスっていうのは、相手の感情を認知的には理解できるが、自分の感情として感じにくい。情動共感の欠如。だから、冷酷に見えるということなんだそうなんです。で、高機能自閉症の方は、相手の気持ちを推測することが下手。推測すること自体が苦手。だから、心の理論の困難ってちょっとわかりづらいですね。で、まあ、ただ、相手に、を傷つけようという意図はなく、むしろ罪悪感や不安を強く感じる人が多いっていう。なんか、これをね、読んでみて、ちょっとなんかちょっと、なんだろう、説明しづらいんだけど、なんとなくわかるなっていう思いました。私はね、いろいろ調べた、記憶がうっすらまだ残ってるので。で、まあ、ちょっと、言ってみると、その、感情として頭で理解できる。こうしたらこういうこと、こういうふうに感じるよね、この人っていうのを頭で理解できるのが多分サイコパスで。なので、高機能自閉症の人はそもそもそれがわからない。そういうことを想像する、予測することが苦手、難しいっていうのが、だからもう本当に根本的なところがだいぶ違うなと思っていて。傷つけるつもりもなく、傷つけてしまう、うっかり傷つけてしまう人と、 この人こうやったら傷つくよねとか、痛めつけられる、ダメージを与えられる。で、理解した上でやる人が多分サイコパス。なんだなっていうのがね、あって。なので多分、まあ私がそうだったのもそうなんですけど、多分 HSP とかその敏感な人って、標的になりやすいんだと思ってるんです、私。サイコパスね。なので今ここで喋ってるんですけど、で、まあ、見た目のところではその変わってるとか、理解されないとか、感情がわからないみたいなところで、多分混同して、されがちなんですけど、まあ私ももちろんしてたんですけど、で、その行動の、今ちょっと言いましたけど、行動の動機だけ、きっかけというか、なんつったらいいの、理由、行動するに至る理由が、そのサイコパスは自己利益や刺激追求のために他人を利用する。そして罪悪感が乏しい。で、高機能自閉症の方は、ルールを守ろうとする。けど、そう、むしろ、そう、だけど、意図的に傷つけるつもりはないんだけど、その、怒られちゃう。なんでそんなこと言うのって怒られちゃう人が割と高機能自閉症の人の傾向だっていうのが、ちょっと AI の回答だったんですけど、なんかすごくちょっと私はスッキリしていて、そのなんだろうな、うっかりなんだもん、そのなんでそんなこと言うのって言われない人に多分攻撃するんですよね、サイコパスって。だそれを多分感覚的に見抜いていて、こいついけるって言って強く出るなり、もしくは、まあ、多分コントロールするんですよね、そういうことで。その凹ました、傷つけて凹まして弱らせて、自分の思い通りに動かすとか、いう傾向が多分サイコパスであって、だから皆さん、ちょっとなんだろうな。なんだっけ。エナジーヴァンパイアとかそのスピ系の人って多分よく聞くと思うんですけど、それもそれで、だからエナジーヴァンパイアとサイコパスは多分ちょっと同じ方向性なんだと思うんですよね。そのコントロールして、まあ痛めつける、いい人ぶって結局痛めつけてる。もしくは、ちょっと、なんだろうな。システム用語だけど、有識者、よく知ってる、その辺私詳しいんだよね、的なスタンスで。だからあなたこうこうこうでこうよね。だからこういうことした方が、あんました方がいい、こうなんじゃないのとか、言ったらなんか、その繊細な方は、多分その言葉のニュアンス、エネルギー、その悪意を多分取り込んで受け取ってしまって、より疲れるっていう。より疲弊するし、だから、その、なんていうの、ゲームあんましないですか、HP、その、なんだ、命、とかを削られて、疲れちゃって、より弱くなって、よりコントロールされやすくなる。っていうパターンが、一つのパターンとしてあるのかなと思っていて。で、まあ、そのパターンに入りやすいタイプとして、私の、まあ、経験上、まずは自己肯定感が低いっていうのはあると思ってます。そう。だから、その自己肯定感が低いと、その、ダメなことを言われる。なんで、こうこうこうで、こういうところがあなた弱いわよね、とか、ダメよね、って言われると、それは自己肯定感が低いと、それをそうだって思っちゃうんですよね。私もそうだったけど。で、って思う疑問、そこで、その、悪いこと、弱いところを突かれるのが、割と、そうですよね、その通りですって思っちゃう人は、それを事実だと自分的にその通りだ、日頃から思ってて、その通りだと思ってるから余計に刺さるし、コントロールしやすいって、なんでしょうね、多分嗅ぎ分ける嗅覚みたいな、サイコパス傾向のある方々の嗅覚っていうのはまたそれはそれですごいなって思うんですけど、そう、なのでちょっとその、こう優しいふりして、 こういうとこ、こうよね。こうし、こうじゃない、ああじゃないって。こうした方がいいわよとか、もしくは最終的にこうしなさいって、いちいち指示出してくる人は、ちょっと、それをちょっと、なんだろうな、快適なうちは多分いればいいと思うんです。そういう時期、いろんな自分の状態はあるから、それが快適なんだったら、その場にとどま、その関係性の中にとどまれば、そこで経験するものってきっと将来役に立つし、役に立てることができるように自分でできると思うから。だけど、ちょっとなんか、あれって思ったら、離れることを考えるか、その人のことを知らない誰かに相談してほしいと思います。なぜなら、そのサイコパスって割と、なんだろうな、人気があるって言ったら、信頼されてることが多くて、私のとかも、やっぱり先生だったり、そのコミュニティの中の、なんか何でも知ってる、詳しい人、教えてくれる人、みたいな、ちょっとカリスマ性があったり、する人が多かったんですよね。で、私もある時、何かを境にやつがブツッと、あ、この人なんかちょっと違うって思い出した時に、私はそこを抜けるっていう選択ができたんですけど、それまでも周りから言われてたんですよね。よくあの人といる、一緒にいるね、とか。大丈夫？あんなこと言われて、とか。でも私、全然、そんなひどいこと言われたつもりもなかったし、なんなら理解してもらってるって思ってるんですよね。自分の弱いところを疲れてるから。自分が弱いと思ってるところを疲れてるので。なのでそこはちょっとした心の中のあれとか、ちょっと最近なんか言われることが痛すぎるとか、なんかちょっと、この人ちょっとなんか違う。私のことを本当に思ってるかどうかわかんないなって思ったら、その人のことを知らない人に、こういうこと言われて、言われて、こんなこと私は考えたんだけどでもいいし、もう友達のこととして説明してもいいし、その人のことを知らない人に相談してください。そうすると、多分ニュートラルに、まあでもその人のこと知らないからわかんないけど、こういうパターンあるよね、ああいうパターンあるよねっていうアドバイスを多分くれる。と思うので、まあくれる人に相談してくださいね。そこは。っていう感じで、そこはちょっとサイコパスのポイントとして覚えておいてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ17回です。はい、ちょっと13分があっという間に前のコーナー喋り尽くしちゃったんですけど、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい。あと、もう一個のコーナーとしては、なんだろうな。どっからどう語り始めればいいかちょっと迷いが今あるんですけど、なんか、自分の気持ちとか思いを表現するって皆さん得意ですかね？どうだろう？多分、それこそ今ネットとかで顔見えないから言えるけど、そこで言ってるからなんとか持ってるけど、本当に対面で会う人たちには言えないみたいな人とかも増えてるんじゃないかなと思っていて、でも、そのネットの言葉って、なんだろうな。なんつったら、その文字だけ、まあ、ありますよね。エネルギー乗ってる。すごい熟考された、めっちゃ書き直しとかした、繰り返し、その構成練ったりとかした文章は、割と思いもこもるし、乗るし、いろいろあるんですけど、あるとは思うんですけど、なんだろう。SNS でさらっと書いた短い文章、まあ、もしくはさらっと書いた、ある程度長い文章でももうそのパッと書いてパッとポンって押しちゃって送信しちゃうよ系の言葉たちって意外と エネルギーが乗らないし、多分、しかもなんか悪意に取られがちじゃないですか。もちろんその発信者としては悪意に取られがちだっていうことを考慮して発信した方がいいと思ってるんです。で、私も悪意っていうか、マイナスな印象として取りがち。それは多分文字だけの、まあネットの特性なのか文字。それが多分、手書きだとまた多分その人のエネルギーさらに乗るので、ニュアンス変わってくると思うんですけど、一律の決まった、その、なんだろう。気持ちとかが乗らない、雰囲気の乗らない、統一された文字、フォント文字型でやると、多分いろんなものがそぎ落とされちゃうので、で、かつ、受け取り側の語彙力と、同じ単語でも、違う意味、もしくは違うニュアンスで取られる可能性がある。ので、ちょっとだいぶ怖くて、私がそれがきっかけ、メインの理由で、SNS の投稿が結構怖くなった時期があって、まあ今も若干、ちょっと怖いんですけど、だからまあラジオのお話受けたっていうのもあって、この、言ってる言葉の声のトーンとか、言葉の選び方とかで、うーんって言ってる、そのニュアンス、そこの、まあ、みたいなものが、少しでも、その文字だけよりは伝わるんじゃないかと思って、ラジオをやらせていただくっていう決断に至ったところもあるんですけど、そう。なので、ただ、その、知ってる人だとしても、例えば、まあ、その個別の LINE とかでもそうなんですけど、でも、とっさにドンって、私とかはドンって意外に、なんつったの、ボール当てられたみたいな感覚になることとかも、まあ、あって、それが、その、本人の意図したものとずれてる時もあれば、多分、そのことを伝えると、多分、ちょっと隠しちゃう人もいるんですよね。その、ちょっとその時は感情的にバンってやっちゃったけど、でも今、冷静になってるから、そんなことないよっていうけど、いや、でも、その時違ったよね、みたいな人もいて。まあ、だから、その、たやすく発信できるがゆえに、その瞬間の感情、は乗るけど、そのニュアンスが乗らないって言ったらいいのかな。ちょっと細かいところが伝わりきらないって思ってるので、極力、私はその、書きたいんですけど、その思いに至った経緯とか、でもそうなるととんでもない量になるので、で、ぐるぐるしてるうちに、その SNS 投稿が苦手になりましたって。なので、できればみな、可能であれば、大事な人とは、大事な話するときは、電話か。せめて電話。で、もしくは会って、伝えていくと、ね、皆さん分かってらっしゃると思うんですけど、よりそこは気をつけて、しっかり、向き合って、その言葉のニュアンスも、本当に視覚情報ってめちゃめちゃ大きいんだなって、やっぱりそういうとこ思うんですよね。息遣いとか、間合いとかだけじゃなくて、その時どこ見てるのか、こちらの目を見て真剣に語ってくれてるのか、どっか、あさっての方向を見てる。まあ、もちろん何かを思い出すために視線がずれてるとかももちろんあるんですけど、そう。あとは、目が、ニコニコしてるんだけど、目の奥が笑ってないとかもあるじゃないですか。そういうのも含めて、会って話すってことを、また、一時期コロナとかでも会えない、会うことが人道的ではないみたいなとこまで行った時期もあるので、そこはもうどんどん解放されてると思うので、できるだけ皆さん、会って、話して、コミュニケーション取るようにしていただくと、自分の感覚、感じてるものが正しかった、確かだっていう、自信にもなる、確信にもなると思うので、ぜひ、スピリチュアル的な、感覚を磨きたい人とかは特に、人に会って話す。目を見て話す。この人の言葉に乗らない行間の意図を汲み取る。練習のためにも、人に会って、口から出てくる言葉と、雰囲気とニュアンスと、 なんならこの人本、これ本心なのかなとか、この人の心はどこにあるんだろうとか、まで読む練習にもなるので、ぜひ会っておしゃべりすることをお勧めします。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、スピリチュアルってなんだっけ。17回です。名前は抜けましたね。はいはい、とうとう最後のコーナーになってしまいました。そうですね、ちょっと来月は今8月でしょ。8月なので、9月は、何かな、そのままその、ヒーリングとか、これからね、システムエンジニアとしてではなく、ヒーリングとか、その、エネルギーワーク、エネルギー生態的な、その、波動を整えることでみんなを元気にするっていう、みんなの笑顔を増やすっていう方向で、ちょっと、真剣に取り組んで、そう、なりわいとできるように頑張りたいと思っておりますが、そう、そのためにまたいろいろ準備をしてて、今まで、そう、ヒーリングに、というものに出会って17年とか、8年はいかないのかな、ぐらいなんですけど、まあ、ね、ここで、もう一回仕切り直すというか、本気出すというか、で、いろいろ進んでいきたいと思います。そう。で、いろいろちょっと、この先の年末ぐらいまでの展開の話もあるので、そこは本当に出していいよっていう話になったら、ここでもお伝えしたいと思いますが、本当にね、この大好きなエネルギーが広まってきてほしい。と思うし、そしたらその広まった先のその周りの人がまたさらに笑顔になると思うので、邁進をしていく予定です。なんかありましたらよろしくお願いします。